生涯で3度も家老をクビになった偏屈家老西郷頼母、脚本家のジェームス・ミキはこう紹介しています。あのへそ曲がりか。西郷頼母の名を聞けば大概の会津藩士はそう言って眉を潜めた。ただし頼母のへその曲げ方は一風変わっている。誰かに加担したり大勢に同調することはまずない。声を荒げるときは常に一対一か大勢の前、上役におもねり部下に当たり散らす人物ならどこにでもいるが、頼母はそうではなかった。主君に対しても歯に絹を着せずずけずけと物を言った。当然ながら物議を醸し、藩主松平かたもりの逆鱗に触れた頼母は幕末の6年間に3度も家老職を解任された。3度というのはその都度復職しているわけで、ここにかたもりと頼母の興味深い主従関係が秘められている。かたもりは養子でした。大事な若君の森役に小姓頭の頼母が抜擢されました。かたもりはこの時12歳、養育係の頼母は17歳。親元を離れた片森は頼母を兄のようにしたい言うことをよく聞きました。頼母は病弱な片森を気遣い付きっきりで世話をしましたが、物言いと立ち居振る舞いのしつけは周りがハラハラするほど厳格で、頭ごなしに怒鳴りつけることもありました。頼母には頼母なりの藩主像があったのでしょう。事件が起きたのは翌年の秋。腹を立てた頼母が片森に湯呑み茶碗を投げつけてしまいました。湯呑みは片森の顔をかすめて床柱に当たり、木っ端みじんに砕けます。家来が若君に物を投げつけたんですから、ただごとではすみません。判定は大騒ぎとなりました。で、普通なら死罪になるところですが、片森が神妙に自分が悪かったと言ったので命は助かります。頼母は養育係を罷免されて会津に返されましたが、それ以上のお咎めはありませんでした。まあ、得てして子供の頃の関係はたとえ主従関係になったとしても大人になっても続くものでございます。さて、最初に家老をクビになった事件です。京都守護職就任を要請された片森に対し、藩の財政難と政局に巻き込まれる懸念から辞めるように進言したために、片森と衝突し家老職を解任され蟄居させられたのです。頼母は逼迫した藩の財政再建のためにこんなことを言っております。隣国米沢藩を存亡の危機から救うたのは上杉鷹山公でござる。鷹山公は武士に桑を持てと仰せになり、御自ら荒れ放題の田畑に桑を入れ遊ばしたのでござる。会津の百姓は何年もの不作にあえぎ苦しんでおります。100年も前の話じゃ。会津の武士は気ぐらいが高く、桑を持てと言われれば皆腹を切って死にましょうぞ。頼母は語気を強めて、さればこそ片森公が真っ先に桑を握るのじゃ。頼母は日進館の講義で、まあ、後に白虎隊となる少年たちにこんなことも言っております。攘夷の反対は何か。開国でございます。して開国とは。はい、外国との通商条約を結び交易を行うことでございます。そうじゃ、世界は変わってきた。国と国が商いをする、力ずくの戦をするよりその方が互いに得策ではないかと気づいたのだ。わかるな。はい。秋になりました。頼母は農村の視察に子供たちを連れてまいります。これは何じゃ。かかしでございます。かかしは誰のために働く。百姓のためでございます。それだけか。一番年笠の13歳の栄四郎は、百姓の育てた米は武士や町人を養い、その家族を養います。したがってかかしは全ての領民を助けております。そうじゃ、かかしは昼夜を問わず雨風をいとわずこの場に立ち尽くして天下万民に奉公しておる。武士もまたしかりだ。主君への忠誠とはすなわち領民の命を守り暮らしを守ることに他ならぬ。で、これを聞いた飯沼定吉が、武士とはかかしのようなものでございますか。おおむね当たっておるがの、大っぴらには言わぬ方がよいぞ。青筋を立てて怒る者もいよ。 二度目にクビになりましたのは片森の世継ぎのことでした。片森が養子を迎えると言った時に、養子というのはよほど差し迫った場合、たとえ悪いが継ぎ木のようなものとつい口走ってしまったのです。わしを継ぎ木と言うたらと切れてしまいました。まあ、普通ならば切腹者なのですが、そうはならず、またしても謹慎を言い渡されたのでした。さあ、いよいよ新政府軍による会津攻めが現実味を帯びてまいりました時に、片森は西郷頼母に白川口の総督司令官を命じます。白川城の1ヶ月にもわたる攻防で敗北を喫して頼母は総督を罷免されます。そしてついに籠城戦となりますと、頼母は途上して復職します。そして再び恭順を進めるのでした。しかし会津藩士の多くはなおも新政府への徹底抗戦を主張、意見が折り合いませんでした。同じ8月23日西郷邸では家族21人がことごとく自刃する悲劇に見舞われております。意見の折り合わぬ頼母は長男吉十郎のみを伴い城から脱出します。この時に片森の命を受けた照姫が片森の種を宿した腰元を落ち延びさせるために米沢まで送るよう頼母に要請をいたしました。しかと受けたまわりました。頼みましたぞ、守備よく米沢に届け預かってもらえば頼母はそのまんま仙台へ行けと、これは殿のご加盟じゃ、会津に戻るなと。照姫はじっと頼母の目を見つめます。またお役ごめんですか。照姫は微笑んで、そう思うても差し支えない。戦後明治13年片森が日光東照宮の宮司になると頼母はネギとなるのでした。この主従は死ぬまで一緒、どんな心の交流があったのか、この二人にしか分かりません。偏屈家老西郷頼母の一席、これをもって読み終わりでございます。